木が一本だった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の予備の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃追い、イザナギの御事は与物平坂に8つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来1万年に一度花を開き、1万年に一度実をつけていた。花は神父の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実もまた大きいのは言うを待たない。がそれよりも不思議なのは、その実は種のあるところに美しい赤子を一人ずつおの巣からはらんでいたことである。昔々大昔、この木は山谷を覆った枝に累々と実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。一万年に一度結んだ実は一千年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい朝、運命は一羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みの刺した小さい実を一つついばみ落とした。実は雲霧の立ち上るうちに、はるか下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん峰々の間に白い水煙をなびかせながら、人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか、それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人、日本中の子供の知っている通り芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに旗とか太刀とか陣羽織とか出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧にはこれも桃太郎の注文通りきびだんごさえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島の征伐の友に登った。すると大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながらこう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます？これは日本一のきびだんごだ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのであるけれども、犬はきびだんごと聞くとたちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください、お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやられぬ、半分やろう。犬はしばらく強情に一つくださいを繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬ者は持った者の意思に服従するばかりである。犬もとうとう探索しながらきびだんごを半分もらう代わりに桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬のほかにもやはりきびだんごの半分を餌食に猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながらあまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は育児のない猿をバカにする。きびだんごの感情に素早い猿はもっともらしいキジをバカにする。地震学などにも通じたキジは頭の鈍い犬をバカにする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかった。 その上猿は腹が張るとたちまち不服を唱え出した。どうも霧団子の半分くらいでは鬼ヶ島の征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながらいきなり猿を噛み殺そうとした。もしキジが止めなかったとすれば、猿はカニの仇討ちを待たずこの時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう特進させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま日の丸の扇を使い使いわざと冷ややかに言い放した。よしよし、では友をするな。その代わり鬼ヶ島を征伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は丸い目をした。宝物？へえ、鬼ヶ島には宝物があるのですか？あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる打ち出の小槌という宝物さえある。ではその打ち出の小槌からいくつもまた打ち出の小槌を振り出せば一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れてってください。桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。
鬼ヶ島は絶海の孤島だったが、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実はヤシの木のそびえたり極楽町のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来我々人間よりも凶楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も一心の危険を顧みずこの詣での姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の酒呑童子や羅生門の茨木童子は希代の悪人のように思われている。しかし茨木童子などは我々の銀座を愛するように朱雀王子を愛するあまり時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。酒呑童子も大江山の祝いに酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは真偽はしばらく問わないにしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王はいずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景の中に琴を弾いたり踊りを踊ったり古代の詩人の歌を歌ったりすこぶる安心に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も旗を折ったり酒を醸したり蘭の花束をこしらえたり我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒呑童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。え、人間というものかい？人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした何とも言わず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日にはその生白い顔や手足へ一面に鉛の粉をなすっているんだよ。それだけならまだ ならばまだいいのだ、いいのだがね、男でも女でも同じように、嘘は言うし、欲は深いし、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなんだよ。
桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、ていていとそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。進め進め、鬼という鬼は見つけ次第一匹も残らず殺してしまえ。桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令した。犬猿キジの三匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが、飢えた動物ほど周遊無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛みに鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も、猿は我々人間と親類同士の間柄だけに、鬼の娘を締め殺す前に必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の首長は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至る所に鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま、平蜘蛛のようになった鬼の首長へ厳かにこう言い渡した。では格別の憐憫により貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおその他に貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。それも承知いたしました。鬼の首長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたためご征伐を受けたことと存じております。しかし実は私をはじめ鬼ヶ島の鬼はあなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は犬猿キジの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。ではそのお三方をお召し抱えなさったのはどういうわけでございますか。それはもとより鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやって召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないといえば貴様たちの皆殺してしまうぞ。鬼の首長は驚いたように三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は犬猿キジの三匹と人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人のキジを噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電したのみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は時々海を渡ってきては桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。 やっと命を助けていただいたご主人の第四歳を忘れるとはけしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の十面を見ると悔しそうにいつもうなったものである。その間も寂しい鬼ヶ島の磯には美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が5、6人、鬼ヶ島の独立を計画するためヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。
人間の知らない山の奥に雲霧を破った桃の木は、今日もなお昔のように類々と無数の実をつけている。もちろん桃太郎をはらんでいた実だけはとうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは今度はいつこの木の梢へもう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。大正13年6月。朗読は以上で終わりです。ちょっと休憩いただいてその間コーヒーを入れさせていただきますと飲んで帰ってください。どれくらい帰ってもらってもらってもらってもらって懇親会じゃない、なんて言うんですかね、クロストークということで、あの新書家呼んでいただいた iPhone のお話とか意見交換しながら、ひととき楽しんでいただきたいなと思います。ありがとうございました。
そうなら世界観が違う。
だいぶダークな感じ。
なんか世界観が違う。
全然違いましたね。
怖すぎる。僕らが知ってるあの桃太郎とその芥川龍之介が描いた桃太郎となんか世界観が全然違いすぎて驚いた。
視点を変えたっていう言うには何ですかね、すごい残酷な感じです
ね。視点を変えただけじゃなくて、僕は何人もあの佐藤さんも竹内さんも知ってる桃太郎っていうのはその童話の世界で描かれてるそういうハッピーエンド の桃太郎は分かってると思うんですけど、その芥川龍之介が描いた桃太郎っていうのはなんかこうなんか大河ドラマスケールって言ったらおかしいけどなんかそういうなんか断続性秘密でなんというそういう芥川龍之介らしいそういうなんか文脈な感じかなと思
って、その様子が違うかも分かりますよね。
戦争の頃にね、
なんか大正13年に見ましたよね。
そうですね、
大正13年だったらわからないですね。
読んだことある方ちなみにいらっしゃいましたか？ない、初めてです。
水曜日のカンパネラは聞いてましたけどこちらはね、
私たちが言うあの昔話って福音館が固めたお話みんな信じてるんですけど、うずしい物語とかも下がっていくと日本中に同じ話が散らばっていって、いろんなパターンの桃太郎とかいろんなパターンのアンジュとジロとか日本中でそれぞれ成長していってるわけですね。で、戦争中なんかはそれを利用して、あの国威高揚とかにあの利用していったし、日本人は典型的なそういう利用された方で、もちろん決定する方いますよね。
すごく残念と思ってましたね。もうだいたい朝晩中の仕事